武蔵村山市声の議会だより令和4年2022年5月1日発行第220号。発行武蔵村山市議会、編集議会法編集委員、住所郵便番号 208-8501、 武蔵村山市本町1丁目1番地の1、電話042-565-1111、代表ホームページ https://www.city.musashimurayama.lg.jp/市政市議会index.html。 メールアドレス議会@city.musashimurayama.lg.jp。 なお、この紙面に二次元コードがあります。この録音についてのお問い合わせは武蔵村山市議会事務局までお電話ください。内線512。皆様こんにちは。5月1日号は全体8ページの構成となっております。1ページから順に内容をご紹介します。目次1、令和4年第1回定例会。2、議会日誌。3、一般質問。4、一般会計予算についての討論、要旨。5、可決した議案。6、意見書。7、陳情の審議結果。8、意見の分かれた議案等。9、議長の行事トピックス。10、その他。目次終わります。本文に入ります。目次1、令和4年第1回定例会。令和4年度各会計予算を可決。第1回定例会の概要。令和4年第1回定例会は、2月28日から3月25日までの26日間の会期で開かれました。この定例会では、市長提出議案28件、委員会提出議案1件、議員提出議案3件、その他2件、陳情9件が審議・審査されました。また19人の議員が54項目について一般質問を行いました。可決された令和4年度会計別当初予算。表、会計名、令和4年度当初予算、令和3年度当初予算、比較の順に読みます。会計名、一般会計、令和4年度当初予算、302億8,479万9,000円。令和3年度当初予算、286億2,020万6,000円。比較 5.8%。特別会計、164億5,482万2,000円。157億8,411万7,000円。4.2%。特別会計内訳、国民健康保険事業77億7,072万9,000円、75億2,732万5,000円、3.2%。介護保険、55億6,201万1,000円、52億5,214万9,000円、5.9%。都市各地区、土地区画整理事業、13億5,527万1,000円、13億5,580万3,000円、マイナス 0.0%。 後期高齢者医療17億6,681万1,000円、16億4,884万円、7.2%。公営企業会計12億4,652万8,000円、10億9,305万7,000円、14.0%。公営企業会計内訳、下水道事業会計。なお、下水道事業会計の予算額は、総費用、下水道事業費用、マイナス減価償却費、プラス資本的支出による。12億4,652万8,000円、10億9,305万7,000円、14.0%。合計479億8,182万9,000円、454億9,738万円、5.5%。表終わります。ロシアによるウクライナ侵略に対する抗議声明を送付。ロシアによるウクライナ侵略に対する抗議声明文を送付しました。市議会は、ロシアがウクライナへ侵略を開始したことから、非核平和都市宣言都市として抗議声明を発表するとともに、ロシア連邦ウラジーミロビッチ・プーチン大統領に対して、市長と市議会議長の連名で抗議文書を送付しました。詳細についてはホームページをご覧ください。
目次に議会日誌1月5日水曜日、議会法編集委員会会派代表者会議、13日木曜日、議会法編集委員会、18日火曜日、三玉上下水及び道路建設促進協議会第三委員会政府委員長会議、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため書面等による開催、以下書面と読みます。三玉上下水及び道路建設促進協議会第二委員会書面。28日金曜日、三玉上下水及び道路建設促進協議会第一委員会書面。2月1日火曜日、三玉上下水及び道路建設促進協議会第三委員会書面。2日水曜日、みずほ最上組合議会定例会。4日金曜日、第60回東京都市議会議員研修会書面。7日月曜日、全員協議会。9日水曜日、小平村山大和衛生組合議会政府議長会。15日火曜日、湖南衛生組合議会定例会。17日木曜日、小平村山大和衛生組合議会定例会。21日月曜日、会派代表者会議。議会運営委員会。22日火曜日、東京多摩広域資源循環組合議会定例会。28日月曜日、第1回市議会定例会本会議。初日、全員協議会、議会運営委員会、予算特別委員会。3月1日火曜日、本会議。3日木曜日、一般質問、議会運営委員会。4日金曜日、一般質問、議会運営委員会。7日月曜日、一般質問、議会運営委員会。 8日火曜日、一般質問。10日木曜日、予算特別委員会。11日金曜日、予算特別委員会。14日月曜日、予算特別委員会。15日火曜日、予算特別委員会。17日木曜日、建設環境委員会。18日金曜日、総務文教委員会、議会運営委員会。22日火曜日、厚生産業委員会。25日金曜日、第1回市議会定例会本会議最終日、議会運営委員会。
目次3、一般質問。掲載されている内容は通告に対する当初の答弁であり、この後の再質問等の詳細については会議録等をご覧ください。
新政会内野和則議員。質問。食品ロス削減の取り組みについて。食品ロスの削減は市民や事業者など市全体で連携して効果的な取り組みを推進する必要があるが、これまで本市での主な取り組み状況と効果、課題について伺う。
答え。食品ロス削減の取り組みは、これまでも市民に対し、食材の在庫確認や3010運動の推進、フードドライブウィークの実施等、食品の直接廃棄や食べ残しを減らす取り組みについて、司法、ホームページ、ごみ分別アプリ等を活用し、普及啓発に取り組んでいる。市内事業者に対しても、調理ロスの削減、小盛りメニューの推進、過剰な在庫の削減等、積極的な取り組みを要請するとともに、多量排出事業者に対し、職員が直接指導を行っており、事業者による可燃ごみの持ち込み量は、令和元年度と比較し、令和2年度では221トン、率で 8.4% の減となっている。課題は、令和元年度に実施した家庭ごみ組成分析調査結果で、本市が収集した可燃ごみの中に、未利用食品が約 6% 含まれていたことから、今後も食品ロス削減に向け、引き続き普及啓発に努めるとともに、エコショップ制度を活用し、店舗での取り組みについても推進していく。
質問。スポーツ振興の現状と今後について。1. スポーツ都市宣言後の本市の障害スポーツの普及推進状況について伺う。2. ウィズコロナ、アフターコロナを見据えたスポーツ振興の取り組みについて伺う。
答え。1. 記念事業として、生き生きワクワクスポーツ講演会及びスポーツ教室、少年古希軟式野球チーム親善試合の実施や、地域で気軽にスポーツが楽しめる総合型地域スポーツクラブ、よって活性クラブ等の事業を実施し、また必要に応じて各体育施設の改修等を実施するとともに、体育協会、スポーツ推進委員及び地域のスポーツ協力員と連携を図りながら、障害スポーツの普及、推進に努めている。2. ポストコロナ社会のテレワーク等の定着を見据え、平日の早朝や夜間に気軽にスポーツが楽しめる環境づくりについて、総合体育館等の指定管理者とも検討していく。
公明党石黒照久議員。質問。本市が作成しているウォーキングマップについて。1. 内容の再編や 新しいコースの追加ができないか伺う。丸に、健康遊具の設置場所とその使用方法を掲載して、より効果的な健康増進を図れないか伺う。
答え、丸1、丸2。緑豊かな狭山丘陵を含むウォーキングコースを複数設定し、健康づくりの視点を取り入れた楽しみながら歩けるウォーキングマップとして、平成29年10月に作成しているが、すでに4年が経過していることから、地図上における施設の名称を最新の情報に書き換えることや、健康器具を設置している公園等を掲載するなど検討し、令和4年度中にウォーキングマップのリニューアルを行う予定である。
質問、バーベキューの利用ができる施設の整備について、小平市のキツネッパラ公園子どもキャンプ場のような、炊事場やトイレ、東屋等のバーベキュー用設備が整った公園を本市にも整備できないか伺う。
答え、バーベキュー用設備が整った公園は市内にないが、現在、他市の公園においても、新型コロナウイルス感染症予防の観点から、施設利用の中止や利用時間の縮小などの対応が図られている。今後の公園整備においては、市民の意見等を踏まえた上で、立地条件や新型コロナウイルス感染症予防対策、および新しい生活様式にも考慮しながら、バーベキュー用施設の整備について検討していきたい。
質問、雨水対策について、残堀5丁目2番地、3番地付近は、豪雨や台風時に雨水が滞留して何度も浸水被害が発生している。今後の対策について伺う。
答え、当該箇所の雨水対策は、表面水を排除するために、市道及び都道について、グレーチング蓋の増設を行ってきた。当該地付近は、周辺と比較して地盤が低く、都道からの雨水の流入が大きな要因と考えており、東京都に対し、さらなる対策を要望していきたい。
市民の力、鈴木明議員。質問、子どもの読書活動について。丸1、現状と課題について伺う。丸2、第3次子ども読書活動推進計画の総括について伺う。丸3、第4次子ども読書活動推進計画の概要について伺う。
答え、丸1。子どもの読書活動の現状は、ゲーム機やスマートフォン、タブレット端末の普及などにより、子どもの家庭での過ごし方が大きく変化しており、課題としては、市立図書館における18歳までの方への貸し出し冊数が減少していると認識している。2、計画に記載した取り組みのうち、一部実施できなかったものがあり、令和2年度以降は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた取り組みもあったが、おおむね計画通りに実施できた。今後も引き続き必要な取り組みを継続していくとともに、新たな取り組みにも着手していきたい。3、第4次子ども読書活動推進計画の概要は、子どもの読書活動をめぐる状況を述べ、基本目標をすべての子どもが自ら読書に親しむ町、武蔵村山とし、基本施策のもとに77の取り組みを記載している。なお、図書館でのビブリオバトルを検討するなど、6つの新規取り組みを盛り込んでいる。
質問、オンラインで子ども議会や女性議会の開催を。コロナ禍だからこそ、 子どもや女性の声を聞くべきだ。オンラインでの子ども議会及び女性議会の開催を望むが、見解を伺う。
答え。子ども議会及び女性議会については、広く市民から意見を伺う機会の一つである。一方で、子ども議会は、子どもたちの社会経験の一環の意味もあり、学校においてその趣旨等をしっかりと説明した上で、参加してもらうことが望ましいことから、教育委員会とともに研究したい。また、女性の声を聞くべきとの質問は、その機会を設けることは重要なことと考えているが、実施にあたっては、多様なライフスタイルやプライバシーにも配慮しつつ行う必要があることから、議会という手法にとらわれることなく、現在その方法について検討を進めているところである。
質問、イエロードッグプロジェクトについて。犬のリード等についている黄色いリボンは、そっとしておいてねのサインです。まだまだ認知度が低いため、本市もプロジェクトを広める取り組みをしてはどうか。
答え。他の犬や人との距離を必要とする場合に、犬のリードに黄色いリボンなどを装着し、近づかないで距離をとってほしいというメッセージを発する方法で、飼い主や民間団体から広がりつつある活動と認識している。この活動は、飼い方の意思表示や噛みつき事故などのトラブル回避における啓発方法の一つと考えており、今後周知の方法など検討していきたい。
新政会、清水彩子議員。質問、子どもの権利に関する条例の制定について、子ども家庭庁創設への動き、東京都子ども基本条例の制定、SDGs、子どもの人権を守る動きが加速している。子どもの権利に関する条例の制定について伺う。
答え。地方自治体の先進的な取り組みを横展開し、必要に応じて制度化していくことを含めた地方自治体との連携強化が、子ども家庭庁の基本姿勢の一つとして示されたことなどから、地方自治体における取り組み、施策の推進は加速すると認識している。子どもの権利に関する条例の制定は、国の動向等を注視していきたい。
質問、いじめ防止対策について。いじめはトラウマとなり、長い年月苦しむこともあるため、予防が重要である。武蔵村山市いじめ防止対策推進条例の効果といじめ防止対策について伺う。
答え。教育委員会では、いじめ問題対策連絡協議会を設置し、本市の取り組みやいじめの概要について関係機関と共有するとともに、いじめの未然防止、いじめの早期発見、及びいじめへの対処のための対策を推進している。学校においては、日頃よりいじめが疑われる事例について、適切に指導を行うとともに、年3回、児童生徒全員にいじめについてのアンケート調査を行う、ふれあい月間の取り組みを実施し、いじめの早期発見に努めている。いじめが発見された場合には、学校いじめ対策委員会が中心となって組織的に対応し、解決を図っている。
質問、不登校支援について。学びの多様化により、学校には行かなくてはならないという考えに変化がある。親子にとって不登校が悩みにならぬよう、相談体制、学びの多様化について伺う。
答え。義務教育は、すべての児童・生徒が等しく教育を受ける権利を有するところであり、 不登校児童生徒においても十分な教育的支援を行うことが重要であると捉えている。不登校はどの児童生徒にも起こりうるという認識のもと、学校、家庭、社会が不登校児童生徒およびその保護者に寄り添いながら支援に当たる必要があると認識している。本市の相談体制は市内全小中学校にスクールカウンセラーを配置し、児童生徒や保護者が悩みや心配事の相談ができるようにしている。また教育相談室に認定心理士等の資格を有した相談員や社会福祉士の資格を有したスクールソーシャルワーカーを配置し、相談体制の充実を図っている。学びの多様化については、適応指導教室や適応指導教室機能強化補助事業における学習指導員の配置等を通して個々の状況に応じた学習を進めている。
質問。外国にルーツがある児童・生徒への教育と支援について。言葉・文化の違いによる不安や孤立感を軽減し、一人一人に合った教育と支援が受けられるよう、外国にルーツがある児童・生徒への教育と支援について伺う。
答え。それぞれの在籍校や学級の中で円滑な学校生活を送ることができるように、小中一貫校村山学園に設置されている日本語学級で日本語の習得に向けた授業を行っている。学校ではこれまでオリンピック・パラリンピック教育として外国の学校と交流したり、外国の文化に触れたりすることを通して、児童・生徒に世界各国の人々と積極的にコミュニケーションを図ろうとする態度や、豊かな国際感覚を育み、世界の多様性を受け入れる力を身につけさせ、外国にルーツがある児童・生徒が安心して学ぶ環境づくりに努めてきた。今後も外国にルーツがある児童・生徒が教科についての学習の理解を深めることができるようにするとともに、生活習慣の習得が容易になるよう、教育と支援の充実を図っていく。
公明党、前田義信議員。質問。新型コロナワクチン接種について。3回目接種の実施状況と今後の取り組みについて。
答え。2月末現在で2回目接種を終えた方のうち 28.2% の接種率となっている。本市では2月下旬以降、2回目接種から6ヶ月経過する方を対象に順次接種券を送付し、国のスケジュールの前倒しに対応している。今後も市医師会をはじめとする関係機関と緊密に連携し、円滑に接種を進めていく。
質問。マイナンバーカードについて。1. 普及促進の取り組みについて。2. マイナポイントの予約・申し込みの支援について。
答え。1. マイナンバーカード申請用写真の無料撮影を市民課及び緑ヶ丘出張所の窓口で実施しているほか、市民課において毎月1回日曜日の午前中に休日臨時窓口を開設し、マイナンバーカードの申請受付や交付など平日に来庁できない方への対応を行っている。今後はマイナンバーカード普及促進チラシを作成し、全戸配布を行うなど、さらなるマイナンバーカードの交付を促進するための取り組みを進めていく。2. マイナポイントの予約・申し込みは、申し込み者自身がスマートフォンなどにより手続きをするものであるが、市民課及び緑ヶ丘出張所の窓口では、スマートフォンなどをお持ちでない方がマイナポイントの予約・ 申し込みなどに使えるパソコン等を備えるとともに、必要に応じ、基本的な予約、申し込み手順の説明などの支援を行っている。
質問、緑ヶ丘地域の鳩対策について。団地の建物や非常階段の隙間に鳩が住み着き困っているとの声が多くあり、糞による被害も懸念される。市の認識と対応を伺う。
答え。市民からの相談により把握している。しかし、鳥獣保護法により駆除は困難な状況もあることから、防除ネット設置の助言をしている。共用部分や空き家などの建物の管理上の課題もあるため、管理者である東京都住宅供給公社に相談し、対応いただくよう案内している。
市民の力、木村優子議員。質問、急増した子どもたちの新型コロナ感染について。今年に入り感染が急拡大した児童・生徒・教職員の感染状況と学校における感染症対策の変化、学校生活への影響について伺う。
答え。令和4年1月及び2月の児童・生徒及び教職員の感染状況は、陽性者の数は児童317人、生徒106人、教職員19人である。学校における感染症対策の変化は、基本的な感染症対策の徹底を継続するとともに、部活動は練習時間の短縮、練習試合等の中止をした。学校生活への影響では、中学校のスキー教室の中止や校外学習の延期、一部の学級での学級閉鎖の実施等がある。教員が自宅待機せざるを得ない状況もあったので、教員が協力し合い、教育活動を進めてきた。
質問、市民レストランの活用の見通しについて。使われなくなって久しい市民レストランについて、行政財産を放置しているのではないかという市民の声があるが、今後の活用見通しについて伺う。
答え。市民レストランは、市職員の互助会である雄和会が契約主体となって民間事業者と契約を締結し運営をしてきたが、当該民間事業者からの申し出を受けて、令和2年7月31日付で契約を解除し、現在に至っている。契約の解除以降、職員の福利厚生及び来庁者の利便性の確保の観点から、町内の市民レストラン運営委員会で今後の市民レストランの在り方について検討しているところである。この間、従来のレストラン以外の運営形態も視野に入れた検討を行っていることなどから時間を要しているが、令和4年度中には一定の方向性を定め、運営を再開したいと考えている。
清流、天目石洋一郎議員。質問、収賄事件再発防止策について。贈収賄事件で市職員が有罪判決を受け2年になる。1. 再発防止策は。 2. 収賄事件の具体的内容は。 3. 職員から金銭を求められた業者との現在の取引状況は。
答え。 1. 武蔵村山市汚職防止対策第三者委員会の意見や提言を踏まえ、令和2年10月に汚職防止対策を策定した。現在は当該汚職防止対策に基づき、全職員を対象としたコンプライアンス研修を実施するなど、再発防止に取り組んでいる。丸二、 令和元年9月に元職員が収賄罪により逮捕・起訴された事件は、当該元職員が本市が発注する道路等の維持管理に関する樹木剪定及び伐採業務等の委託契約の受注に関し、有利な取り計らいを受けたことに対する謝礼、及び今後も同様の取り計らいを受けたいとの趣旨のもとに供与されるものであることを知りながら、受託事業者から現金合計20万円の賄賂を収受したもの。3、本件の当事者となった事業者は、2年間の指名停止の措置の期間が経過した令和3年9月26日以降、4件の委託業務を受託している。
質問、令和3年度の入札結果について。1、落札率 90% 及び 95% 以上の入札結果は。2、1位不動と変動した入札結果は。3、1社及び2社入札の件数は。4、物品の予定価格も全面公表すべき。
答え、1、2、3。令和4年1月末時点で、令和3年度の入札執行件数の合計は136件で、落札率が 90% 以上のものは62件。そのうち 95% 以上のものは44件であった。1回目の入札において予定価格に達しなかったため、再入札を行ったもののうち、1回目の入札と再入札において、第一順位の事業者が変わらなかったものは12件、変動したものは1件であった。また、応札が1社だったものは18件、2社だったものは22件であった。4、予定価格が50万円を超える設計、測量、地質調査にかかる委託契約、および予定価格が1000万円以上の修繕、物品購入契約は、すでに予定価格を事後公表しており、当面はこの運用を継続していきたい。
新政会、土田正一議員。質問、公共施設のバリアフリー化について。障害のある人が安心して利用できる環境の整備として、市内小中学校のバリアフリー化の現状と今後の対応について伺う。
答え。校舎については、一部の学校を除いて、昇降口のスロープ化、および障害者用トイレの設置をほぼ完了している。エレベーターは一部の学校で、校舎の新増改築の際に整備している。今後、未整備施設は必要に応じてバリアフリー化の検討をしていきたい。
質問、ユニバーサルデザイン化の推進について、市内小中学校における誰でもトイレの設備及び機能の表示について、現状と今後の取り組みについて伺う。
答え、校舎では小学校で1校、中学校で4校、屋内運動場では村山学園の講堂と第五中学校の武道場にそれぞれ整備しており、トイレ入り口上部にピクトサインを表示している。今後、未整備施設には必要に応じて検討していきたい。
質問、心のバリアフリー教育について、学習指導要領に基づき、心のバリアフリー教育が実施されている。コロナ禍における本市の取り組み状況について伺う。
答え、各校とも感染症対策を取りながら進めており、例えばオリンピック・パラリンピック教育の取り組みでは、パラリンピアンとの交流やパラスポーツ体験を行ったり、 手話や点字を体験したりして、障害者理解を進めてきた。また、都立特別支援学校と小中学校で、学級活動への参加や手紙のやり取り、作品展示等を通して交流を行う複席交流を進めている。
公明党沖野聖子議員、質問。子宮頸がん HPV ワクチン接種について、今年度より国は子宮頸がんワクチン接種を積極的勧奨とした。すべての対象者に個別通知と、定期接種の機会を逃した対象者にキャッチアップ接種について市の対応を伺う。
答え。平成25年度に定期予防接種を開始したところ、接種後にワクチンとの因果関係を否定できない副反応が特異的に見られたため、積極的な勧奨を控えてきたが、第72回厚生科学審議会予防接種ワクチン分科会副反応検討部会等において最新の知見を踏まえ、改めてワクチンの安全性についての特段の懸念が認められないことが確認された。ワクチンの個別の勧奨は、予防接種法第8条の規定により勧奨を行うことが示されているため、本市においても令和4年4月の接種再開に向けて準備を進めている。キャッチアップ接種については、接種対象を平成9年度生まれから平成17年度生まれまでの女子としており、接種期間は令和4年4月から令和7年3月までの3年間と示されているので、令和4年度接種の実施に向け勧奨方法等の詳細について市医師会等と調整を図っていく。
質問。 COPD 慢性閉塞性肺疾患の取り組みについて、 COPD の主な要因は喫煙で、我が国における死亡者数も増加している。健康寿命延伸の観点から、疾患への理解と啓発、医療機関への受診勧奨について市の対応を伺う。
答え。毎年5月31日の世界禁煙デーに合わせ、司法や市ホームページで禁煙及び受動喫煙防止の普及啓発を行い、喫煙者だけではなく非喫煙者の健康に与える影響についても考える機会を提供している。また、肺がん検診の受診者で喫煙指数の数値が高い方等を対象に、禁煙外来の PR チラシ等を配布し、医療機関への受診勧奨に努めている。
質問。子ども食堂について、食を通して多様な子どもたちの地域での居場所づくりについての現状と課題について伺う。
答え。現在市が補助金を交付している子ども食堂は、活動を休止している1団体を含めて4団体あり、令和3年度は3団体とも月1回程度開催している。課題は、子ども食堂が開催されているのは、いずれも本市の東部から中部地域であり、西部地域での開催がないこと、コロナ禍においても安定して開催できる施設の確保などが挙げられるが、子ども食堂推進事業補助金による運営経費の補助や、社会福祉協議会の地域福祉コーディネーターによる立ち上げの支援について、より広く周知を図るとともに、施設の確保について助言や調整を行うなどにより、新たな子ども食堂の開設、運営の支援等に努めていきたい。
日本共産党、渡辺和夫議員。質問。コロナ禍における保健所統廃合の影響を検証し、 分室設置の協議開始を。丸1、保健所設置に関する指針と北多摩西部医療圏の状況は。丸2、保健所分室設置に関する都との約束は。丸3、統廃合の影響を検証し、分室設置に向けた協議が必要では。
答え、丸1。地域保健法に基づく地域保健対策の推進に関する基本的な指針では、都道府県の設置する保健所の所管区域は、二次保健医療圏等とおおむね一致した区域とすることが原則として定められており、本市の属する二次保健医療圏は、北多摩西部保健医療圏と一致している。丸2、多摩地域の保健所再編成は、東京都が一定の対策を講じることとし、その対策の一つとして、サービス対象地域の広さや保健所所管区域の状況に応じて、保健所の分室的機能を設置するなど、保健サービスの維持を図ることが挙げられている。丸3、保健所の設置は地域保健法に基づき、二次保健医療圏の区域を参酌して設置することとされており、東京都が判断するものと考えている。
質問、気候非常事態宣言の表明と地球温暖化対策のさらなる推進を。丸1、二酸化炭素排出実質ゼロを目指す気候非常事態宣言の表明と2030年までの具体的削減目標の提示を。丸2、本市の取り組み状況と今後の計画や具体策は。
答え、丸1丸2、2050年までに二酸化炭素排出の実質ゼロを目指す旨の気候非常事態宣言およびゼロカーボンシティ宣言を表明する自治体が増えてきていることは承知している。現在本市では地球温暖化対策の取り組みとして太陽光や風力などの再生可能エネルギーへの転換や電気自動車などの補助制度、省エネ性能の高い家電製品への買い替え制度などの啓発に努めている。本市の事務事業における対策の範囲ではあるが、令和3年度中に策定する第4次地球温暖化対策実行計画において、温室効果ガス排出量を2030年までに2020年度と比較して 37% 削減する目標を掲げられるよう策定作業を進めているところであり、削減に向けた具体策を提示する予定である。ゼロカーボンシティ宣言等の表明は、今後の地球温暖化対策の取り組み状況に応じて判断したい。
質問、食品ロスやペットボトル等削減に向け、企業への働きかけ強化を。丸1、本市食品ロス量の事業系・家庭系の内訳。丸2、事業者への指導状況は。丸3、日本容器包装リサイクル協会が全国清涼飲料連合会に出した文書内容と市の認識は。
答え、丸1、令和元年度に実施した家庭ごみ組成分析調査結果では、可燃ごみの中に未利用食品が約 6% 含まれており、推計すると令和元年度で729トンとなっている。事業系の食品ロス量は調査が困難であることから把握していない。丸2、市内事業者には、調理ロスの削減、小盛りメニューの推進、過剰な在庫の削減等、積極的な取り組みを要請するとともに、多量排出事業者に対し、発生量の削減等に向け、職員が直接指導を行っているところである。丸3、新聞報道等によると、 飲料メーカーが独自に自治体と協定を締結し、ペットボトルを回収することについて、非効率で社会コストの増加を引き起こす可能性がある、などと指摘したものと認識している。本市としては、生産者及び販売者が商品を回収することは、拡大生産者責任の観点からも必要であると考えている。
新政会長堀武議員。質問。地域資源を生かした観光振興と地域活性化について。1. 本市の魅力を発信する取り組みと観光まちづくり協会設立による効果を伺う。2. 新たな交通手段の検討など回遊性を高める取り組みが必要だと考えるが、見解を伺う。
答え1。市ホームページなどを通じて、緑豊かな狭山丘陵やみかん狩りができる観光農園、村山かてうどんなど様々な地域資源の情報発信を行っている。武蔵村山観光まちづくり協会においても、観光案内所の運営をはじめとして、街歩き事業やロケーションサービス事業等に取り組まれ、本市の魅力の発信に努めていただいている。活動の効果として、地域への愛着や市外の方の本市への関心を高めているものと考えている。2. 市内観光の魅力向上に向けて、レンタサイクル等の活用についても、検討する必要があるものと考えている。
質問。魅力ある公園の計画的な整備について。開発事業や区画整理事業による公園整備が進んでいる。魅力ある公園づくりに向けて、計画的な整備が必要だと考えるが、見解を伺う。
答え。現在、都市公園は、公園施設長寿命化計画に基づき、計画的に老朽化した遊具の更新を実施している。今後の整備方針は、市民の意見等を踏まえた上で、公共施設等総合管理計画で、公共施設等再生ビジョンに掲げている総量抑制、最適配置、公民連携の3つの基本理念に沿った公園整備を進めていきたい。
質問、保育所の待機児童対策について。1、市が掲げる待機児童解消の定義と、令和4年度当初の待機児童数の見込みを伺う。2、待機児童解消に向けた取り組みと課題について伺う。
答え1。待機児童解消は第5次長期総合計画前期基本計画において、保護者の希望する保育所に入所できない、いわゆる旧定義による待機児童数を令和7年度に0人とする目標を掲げている。この旧定義による令和4年4月1日における待機児童数の見込みは、新規入所申請の一時締め切り時点で19人となっている。2. 待機児童解消に向けた取り組みは、保育従事職員宿舎借り上げ支援事業補助金の交付等による保育士確保対策の実施や、保育所定員の弾力的な運用の実施、さらに保育所の増改築時における定員の増や、小規模保育事業所の開設などにより対応を図ってきた。今後の課題は、国においても保育現場等で働く方の収入の引き上げがコロナ禍における課題の一つとして示されており、本市としても国の補助制度の活用などによる保育士等の処遇改善が必要と認識している。
日本共産党、内野直樹議員。質問、介護職員、保育士、 学童クラブ支援員等への処遇改善と課題。丸1、今年2月以降の本市の介護職員、保育士、学童クラブ支援員等の処遇改善内容は。丸2、今年10月以降の賃金保障に対する市や市民の負担は。
答え1、令和4年2月から9月までは全額国費を財源として実施され、介護職員には介護職員処遇改善支援補助金を東京都が事業所に交付することにより、保育士等には令和3年度一般会計補正予算第11号に計上した保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業補助金等を本市が各園に交付することにより処遇改善が図られる。学童クラブの支援員等には同じく令和3年度一般会計補正予算第11号に計上した放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業補助金により、本市の児童指導会計年度任用職員の報酬を引き上げた。2、令和4年10月以降は介護職員には臨時の報酬改定、保育士等には公定価格の見直し、学童クラブの支援員等には子ども・子育て支援交付金による対応を検討する旨が国から通知されている。
質問、米軍横田基地の感染症対策と日米地位協定の見直し。1、昨年12月以降の軍人軍属の感染者数及び療養状況。2、検疫や検査の免除など米軍の水際対策に大穴が開いていた背景に地位協定があるという認識はあるか。
答え1、在日米軍横田基地が公表している新型コロナウイルス感染者発生状況報告によると、軍人・軍属の感染者数は令和3年12月から令和4年2月10日現在までの延べ人数で767人となっている。療養状況は陽性患者の濃厚接触者全員に通知を行い、適切な措置を講じるとともに、当該患者は米軍の医療提供者による医学的監視のもと隔離されているとのことである。2、日米地位協定についてはこれまでも横田基地に関する東京都と周辺市町連絡協議会において、日本に入国する際に人及び動植物に対する検疫並びに人の保健衛生に関して国内法を適用する旨を明記することや、米国から直接基地に入国する場合においても原則として検疫が国内法令において定める基準に従って行われるよう早急に検討することなど、適切な見直しを行うことを要請してきており、引き続き同様の要請を行っていく。
質問、シルバー人材センターの民主的な事務運営を求めて。1、改善計画に基づくヒアリングにおける市の指導内容。2、第三者委員会報告書の概要及び理事会の受け止めについて。3、来年度以降の事務局体制について。
答え1、改善計画の進捗は令和4年2月4日付で報告を受け、同日ヒアリングを行った。進捗状況は改善計画書にある実施時期に沿って予定通りに進んでいるが、就業規則の内容について一部再度検討を依頼している。2、 シルバー人材センターの職員が行った個人情報の取り扱いについて、審議・検討及び提言を行った。令和3年12月14日付で第三者委員会から報告があり、事務局において個人情報に関する規定の整備を図ることが適切であるとの結論であった。理事会はこの報告を受け、事務局において個人情報保護の取り扱いについて基本ルールを定め、制度・運用上の整備を図っていくことを承認したとのことである。丸3、令和3年9月30日付で、事務局長職及び局長代理職派遣の要望をいただいており、令和4年2月9日付で派遣を行う旨の回答をした。
質問、18歳までの医療費無料化について。1、事業内容及び市負担などの影響。2、実現には市の制度化が前提条件だが、市として実施する考えはあるのか。
答え、1、2。東京都では、令和5年度からの高校生相当年齢への医療費助成の開始に向けた区市町村等の準備経費の補助について、令和4年度予算案に計上した。制度の内容は、義務教育就学時医療費助成制度を参考に、児童手当に準拠した所得制限、及び200円の本人負担を設け、また、都と区市町村の負担割合は2分の1ずつとするものの、令和5年度から3年間は都が10分の10を負担すると示されたが、今後区市町村と調整することと通知されている。現時点で示されている制度の内容は決定したものではないことから、本市としては今後の都と区市町村の調整等を踏まえ検討していきたい。
共産党、もみやま俊夫議員。質問。就学援助の修学旅行費等の前払い支給について。1、修学旅行や移動教室の修学援助はなぜ後払いなのか。2、前払いに改善できない理由はあるのか。3、低所得家庭の負担軽減をする考えはあるか伺う。
答え、1、2、3。修学旅行等にかかる修学援助は、実費相当額を支給しているため、実費額が確定した後に支給をしている。修学援助は、経済的な理由により、就学困難な児童・生徒の保護者に対し援助をする制度であるので、教育委員会としては保護者の負担がより軽減される方法について研究していきたい。
質問。コロナ感染者に対する行政の支援体制について。1、保健所や都コールセンターにつながらないとき、行政はどういう支援をしてくれるのか。2、土曜・休日の職員体制は。3、今後の課題等について伺う。
答え、1、市保健相談センターに電話をいただいた場合は、新型コロナウイルス感染症の検査が可能な医療機関の案内、濃厚接触者に関する相談など、さまざまなお問い合わせに対応している。必要に応じて食料の配布やパルスオキシメーターの貸与、保健師による体調の確認などの支援も行っている。2、土曜日、日曜日及び休日は、現在職員は出勤していないが、緊急時には担当者に連絡が取れる体制を確保している。3、今後の課題は、自宅療養をされている方や、 濃厚接触者に対して必要な支援が届く体制を継続する必要があると考えている。
質問、国保短期保険証の取り扱いの見直しを。丸1、現時点での短期保険証の発行件数と窓口留保件数。丸2、コロナ感染拡大の中で庁舎窓口に来庁させる理由。丸3、取り扱いを見直す考えは。
答え、丸1。令和4年1月末現在の交付件数は219世帯479人で、未受領件数は119世帯163人である。丸2、丸3。短期被保険者証は被保険者間の負担の公平を図る観点から、滞納者との面談の機会を確保し、滞納世帯の事情を把握して納付意識の喚起や納付につなぐため窓口交付としているが、やむを得ない事情等により来庁することができない場合は、担当課へ連絡をいただくよう勧奨通知で案内している。
市民の力、須藤博史議員。質問、授業の ICT 化について。長期化するコロナ対応に授業の ICT 化は有効であるが、丸1、メリットとデメリットを伺う。丸2、進捗状況と今後の課題について伺う。
答え、丸1。メリットは、一人一台端末の活用を通して、一人一人の反応を踏まえたきめ細やかな指導につなげることができること。各自の考えを即時に共有し、多様な意見にも即時に触れられること。デメリットは、ネットワーク上でのコミュニケーション等が難しい場合があること。丸2、進捗状況は、事業の ICT 化を円滑に行うための準備や工夫等について研究を進めている。今後の課題は、授業の ICT 化に対応できる教員の指導力等を高めていくことが必要であると捉えている。
質問、子どもの遊び場について。子どもの健全な発育には、年齢に応じた遊び場が必要だが、公園、児童遊園も含めて遊び場をどう増やしていくか方針を伺う。
答え、現在市内には都市公園及び児童遊園等を合わせて86箇所の公園を設置しており、さらに自治会が管理をしている民間遊び場が14箇所あり、数量的には充足しているものと考えている。ただし近くに公園がない地域や、公園が多く設置されている地域もあることから、適正な配置や維持管理に課題があると認識している。今後の整備方針は、市民の意見等を踏まえた上で、公共施設等総合管理計画で、公共施設等再生ビジョンに掲げている総量抑制、最適配置、公民連携の3つの基本理念に沿った公園整備を進めていきたい。
質問、自転車に優しい道路づくりを。省エネや健康増進の観点から自転車は望ましいが、走りにくい道路が多い。自転車に優しい道路づくりについて伺う。
答え、市内の道路は路面の劣化等により自転車が走りにくい箇所がある。自転車の走行に対しては、交通管理者である東大和警察署との協議を踏まえた自転車ナビマークの設置や、路面の補修等による安全性の確保に努め、引き続き整備を行っていく。
公明党、高橋博史議員。質問、学校のオンライン授業について。 コロナ感染拡大が続いている現況により、学級閉鎖も出てきている。オンライン授業等の体制を早急に整えるべきと考えるが、市の対応を伺う。
答え。令和2年度に一人一台端末の整備が完了し、各学校で様々な場面での活用を進めており、家庭学習での活用のため、持ち帰りの実施も始めている。オンライン授業は現時点では感染懸念により登校ができない子どもたちへの個別の対応として、教室からの授業配信や課題の配布などに取り組んでいる。教育委員会としては、今後の感染状況を踏まえ、一人一台端末を活用した効果的な学習について検討していく。
質問、高校生までの医療費無償化について。東京都は医療費助成の対象を高校生まで無償化する方針を固めた。本市として令和5年4月から実施することを要望するが、市の見解を伺う。
答え。東京都では令和5年度からの高校生相当年齢への医療費助成の開始に向けた区市町村等の準備経費の補助について令和4年度予算案に計上した。制度の内容は義務教育就学時医療費助成制度を参考に児童手当に準拠した所得制限および200円の本人負担を設け、また都と区市町村の負担割合は2分の1ずつとするものの、令和5年度から3年間は都が10分の10を負担すると示されたが、今後区市町村と調整することと通知されている。本市としては今後の都と区市町村の調整等を踏まえ検討していきたい。
質問、空き家対策について。1. 空き家等対策計画を策定し、空き家の実態把握、対策を実施する予定であるが、本市の考え方について伺う。2. 空き家による苦情等の状況を伺う。
答え、1. 本市の空き家等の現状を把握するため、令和4年度に市内の空き家等の実態調査を行い、令和5年度には、市の実情に合った効果的な施策を検討し、空き家等対策計画を策定していく。2. 空き家による苦情等の状況について、令和3年度は1月31日時点で18件の市民等による情報提供があり、必要に応じて所有者等に対して空き家等の適正管理をお願いする文書などを送付している。
新政会宮崎正美議員。質問、家庭ごみ有料化を契機とするプラスチックごみの分別と資源化の推進について。プラごみの分別回収について市の対応を伺う。1. 現在のプラゴミ回収方法と有料化後の変更点。2. 容器包装プラと容器以外のプラの分別について今後の対応は。
答え、1. 2. 現在、容器包装プラスチックとペットボトルは同じ袋で排出し、4週に3回一括回収し、リサイクルセンターで分別後、小平村山大和衛生組合資源物中間処理施設に搬入している。家庭ごみ有料化導入後は、容器包装プラスチックは指定収集袋で排出し、週1回の分別回収。ペットボトルは指定収集袋以外の袋等で排出し、各週1回の分別回収をし、小平村山大和衛生組合資源物中間処理施設に直接搬入を予定している。 なお、容器以外のプラスチック類は現在不燃ごみとして排出し、4週に1回の回収をしているが、家庭ごみ有料化導入に合わせ、分別区分を小平村山大和衛生組合の構成紙と統一するよう変更し、可燃ごみと不燃ごみに分け回収する予定である。
質問。長期化するコロナ禍における高齢者のフレイル予防について。家に閉じこもりがちな高齢者が気軽にできる運動等の情報提供について伺う。1. お互い様体操制作の経緯と活用状況。 2. フレイル予防法の周知啓発について。
答え。1. 武蔵村山お互い様体操は、高齢者の介護予防、フレイル予防を目的として、生活支援コーディネーターを中心に、お互い様サロン等で体操指導を行っている市内の理学療法士、作業療法士等に協力いただき、平成29年に制作したものである。活用状況は、お互い様サロン等で実施しているほか、自宅でも実施できるよう、インターネット上で動画配信も行っている。2. フレイル予防として、お互い様体操のほか、ボッチャ体験や2つのことを同時に行うことで、脳の活性化を図るシナプソロジーなどの各種教室を定期的に実施しており、地域包括支援センターによる地域の高齢者への啓発に加え、司法等により周知を図っている。
質問。本市におけるスポーツ施設の利用状況と環境整備について。拠点となる総合運動公園施設のスポーツ環境について伺う。1. 総合体育館が果たす役割と利用者数の推移。2. 利用しやすい環境づくりへの市の取り組みと施策。
答え。1. 総合体育館は、市民の心身の健全な発展に寄与する施設であるとともに、スポーツ、スポーツレクリエーション、振興の中心となる施設である。過去3年間の個人利用人数は、平成30年度が 54,619 人、令和元年度が 54,547 人、令和2年度が 37,140 人となっている。2. 総合体育館は、令和2年度に第一体育室照明器具の LED 化改修工事を、総合運動公園運動場第一運動場は、令和元年度に防球ネットの改修工事を行うなど、市民が利用しやすい環境づくりに努めている。また、平成20年度から指定管理者制度を導入し、民間事業者の能力を活用することにより、市民サービスの向上及び市民のニーズに合った事業などを行えていると考えている。
公明党、遠藤正夫議員。質問。将来の自然環境を悪化させないために、政府は2050年までに脱炭素社会を目指している。協力する自治体に手厚い財政上の支援もあるため、武蔵村山市脱炭素化宣言する取り組みの予定を伺う。
答え。近年、2050年までに二酸化炭素排出の実質ゼロを目指す旨の気候非常事態宣言及びゼロカーボンシティ宣言を表明する自治体が増えてきている。現在本市では地球温暖化対策の取り組みとして、太陽光や風力などの再生可能エネルギーへの転換や、電気自動車などの補助制度、省エネ性能の高い家電製品への買い替え制度などの啓発に努めている。また本市の事務事業における対策の範囲ではあるが、令和3年度中に策定する 第4次地球温暖化対策実行計画において、温室効果ガス排出量を2030年までに2020年度と比較して37% 削減する目標を掲げられるよう、策定作業を進めているところで、削減に向けた具体策を提示する予定である。ゼロカーボンシティ宣言等の表明は、今後の地球温暖化対策の取り組み状況に応じて判断したい。
質問、平和通り、稲平、ザンポリの歩道拡幅について。立川市は本市とつながる平和通り南側の歩道を拡幅している。そのため、本市の歩道が立川市に比べて狭くなっているので、同じ歩道幅にする必要性と予定について伺う。
答え。主要市道第3号線に続く立川市道は、車道部を狭めて歩道部を拡幅する工事が行われており、本市においても立川市が拡幅した歩道幅員に統一することが望ましいと考えているが、道路の全面的な改修が必要となることから、市の全体計画の中で検討していきたい。
質問、学園地域の商店街の駐車場整備について。団地西通り南側に商店が集中しているが、駐車場がないため、利用客が減少傾向にある。そこで、村山団地連合自治会集会所に駐車場を整備してはどうか、市の見解を伺う。
答え、駐車場については、学園地区の商店街利用者の利便性を図るため、平成21年度から都営住宅用地を借用して整備し、暫定的に利用していただいているが、現在の駐車場は新青梅街道に近く、団地西通りの南側で営業される商店から離れている。質問の用地における駐車場整備は、東京都との調整が必要となることから、市としてはその必要性も含めて、引き続き検討を進めていく。
新政会、畑野健議員。質問、より良い学校教育について。全国学力・学習状況調査が実施された。結果と、授業改善状況と、来年度から市の学力向上を図るための調査が始まるが、その意義を伺う。
答え、小学校第6学年及び中学校第3学年を対象に、令和3年5月27日に、国語、算数、数学、及び生活習慣等に関する調査を実施した。調査の結果は、小学校の平均正答率は、国語は 52%、算数は 59%、中学校の平均正答率は、国語は 57%、数学が 50% であった。授業改善は、各校が作成した授業改善推進プランに基づき、児童生徒の実態に応じたよりわかりやすい授業づくり、およびきめ細かい指導に努め、基礎・基本の定着を図っている。市の学力向上を図るための調査は、これまで中学校第一学年を対象に実施していたが、令和4年度は学力向上の取り組みを一貫性のあるものにすることを狙いとし、小学校第5学年及び中学校第2学年に対象を変更・拡大して実施する予定である。
質問、防災食育センターを核に据えた防災機能強化について。平時と8歳児の機能を持つ、仮称、防災食育センターの建設が始まる。8歳児に最大限機能を果たすには、地域の理解が必要である。進捗状況と住民理解について伺う。
答え、仮称、 防災食育センター施設整備事業は、令和元年度に策定した武蔵村山市防災まちづくり構想に基づき事業を進めており、令和3年度は整備予定地である旧第二給食センターに隣接する保留地を購入し、実施設計が間もなく完了するところである。続く令和4年度は12月を目途に工事請負契約の締結後、既存施設の解体工事から着手し、順次整備工事を進め、令和6年12月の竣工を目指していく。市民に対しては、令和2年10月に2回、事業概要の説明会を開催しているが、今後は着工前に工事説明会を開催し、住民理解に努めていく。
公明党吉田篤議員。質問、小中学校でのいじめについて。丸1、直近1年間における学年別いじめ認識件数は。丸2、具体的な指導と対応方法は。丸3、新型コロナウイルスの感染に関してのいじめの現状は。
答え1、令和2年度の小中学校での学年別いじめ認知件数は、小学校第1学年16件、第2学年9件、第3学年21件、第4学年6件、第5学年21件、第6学年22件、中学校第1学年7件、第2学年4件、第3学年0件である。2、具体的な指導と対応方法は、被害の子どもの安全確保と不安解消、加害の子どもに対する組織的、計画的な指導及び観察を行うとともに、保護者と対応の状況を共有しながら、解決に向けて協議を行っている。3、学校では感染は誰にでも起こりうることであり、偏見や差別は絶対に許されないことであることを指導しており、現在のところ新型コロナウイルス感染症にかかるいじめの認知についての報告はない。
質問、青梅街道拡幅とモノレール延伸について。1、新青梅街道拡幅の進捗状況は。2、モノレール延伸に対する基本設計と調査の現状は。
答え1、東京都に伺ったところ、令和3年4月1日現在の各校区の用地取得率は、第1校区が約 40%、 第2校区が約 37%、第3校区が約 29%、 第4校区が約 27%、 第5校区が約 34% である。2、箱根ヶ崎方面への延伸については、東京都において令和4年度は早期事業化に向けた取り組みを加速するため、引き続き調査及び設計を行うとされている。また、都議会初日に行われた都知事の施政方針において、令和4年度都市計画等の手続きに着手すると表明されたのは、かねてから待ち望んでいたものであり、今日まで粘り強く要望してきた成果と捉え、事業化に向けて着実に進んでいると受け止めている。一方、関係機関との協議・調整がまだ残っており、都市計画等の手続きはそれ以降と聞いていることから、引き続き早期実現に向けて取り組んでいく。目次4、一般会計予算についての討論要旨。令和4年度各会計予算は2月28日市長から提案されました。議会は委員19人で構成する予算特別委員会、 石黒照久委員長に付託し、3月10日、11日、14日、15日の4日間の審査を経て、3月25日の本会議で原案通り可決されました。その際、議会の採決に先立って行われた一般会計予算についての討論の要旨をお知らせします。反対討論。日本共産党、内野直樹。一般会計予算について、市議団を代表し、反対の立場から討論する。新自由主義路線のもと、労働法制の規制緩和、様々な社会保障改悪、富裕層大企業減税とセットで消費税増税が進められてきた結果、日本は経済成長できない国、危機に弱い国へと変わり果てた。今回の審議で重要なことは、コロナ禍で疲弊した市民に寄り添う施策がどれだけ盛り込まれているのかどうかだと考える。ケア労働者の処遇改善は一歩前進した。しかし全労働者と比べて改善額は一桁少ない。また10月以降は市や市民が負担するという仕組みにも大変問題がある。家庭ごみの有料化は最悪のタイミングで開始される。地球環境を考えると喫緊の課題だが、市はその負担を市民にばかり押し付け、減免対策も極めて限定的である。国民健康保険税も引き上げとなった。市独自の多子減免など、影響を最小限に抑えるための努力は評価するが、制度の構造的な欠陥や矛盾が拡大するような税率改定は見過ごすことはできない。後期高齢者医療保険料の引き上げや窓口負担の2割化も同様の理由から理解することはできない。マイナンバーカードは健康保険証や銀行口座との紐付けなど利用範囲を拡大しようとしている。行政が保有する個人情報を本人同意なく民間企業などへの外部提供できる仕組みは自己情報コントロール権の侵害である。どれだけ税金を投入しても市民の普及率が4割にとどまっていることをきちんと受け止めるべきである。横田基地の軍民共用化は最重要施策から降格した。市長は経済成長のためと推進の立場だが、オスプレイ配備以降、米軍の訓練内容は激変している。市民の不安に寄り添い、計画は断念すべきである。以上、市民に寄り添う施策も見受けられる一方、様々な負担増が山積していることから反対する。
賛成討論。清流天目石洋一郎。令和4年度一般会計予算について賛成の立場から討論する。山崎市長になり変化を感じる。私は必要な情報は情報公開請求している。情報公開は開示決定まで2週間ほどかかることになっている。それが山崎市長となり、役所の内部文書はその場で開示されるようになった。市長のスピード感のある透明な行政運営への決意を感じる。また、取引業者からの提出文書なども、開示決定までの日数が短くなった。このようなスピード感があり、透明な行政運営を入札改革でもう一歩進めるべきだ。施政方針には、事業の執行にあたっては最小の経費をもって最大の効果が図れるようと書かれている。入札結果によると、長年同じ案件を同じ業者がほぼ同じ金額で落札していることが目につく。競争原理が働いていない。こんな不自然な入札でも、 落札率は非公開でわからない。果たして最小の経費で最大の効果が図られているだろうか。だからこそ予定価格の全面公開が必要だ。入札の中身が明らかになれば、談合などの抑止につながり、競争原理が働く。多くの近隣自治体では、すでに全面公開していることだ。他にも、受注意欲がない業者は、指名から外すべきだ。また、地方自治法施行令では、入札は本来一般競争入札であるべきで、指名競争入札は例外で認めているものだ。法の趣旨にのっとり、一般競争入札を拡大するべきだ。すると、競争原理が働き、市民のための財源が増える。内外の情勢を見ると、国の財政赤字が急拡大している。今後の地方交付税などへの影響が危惧される。また、欧米各国の利上げと、夏頃から行われる予定の金融引き締めで、今後日本も景気がかなり悪化する恐れがある。税収への影響が懸念される。このような中、最小の経費で最大の効果を図る行政運営に期待して賛成討論とする。
市民の力、木村優子。今年度当初予算より一般会計で 5.8% 増、過去最高の302億円、特別会計等を含めた全体でも 5.5% の増となったが、引き続き効率的な財政運営が求められる。細かな点では、司法の閉じ穴開け加工など、現在では必要のないものの見直しや、徹底したデジタル化による業務の効率化も重要である。多摩都市モノレールの市内延伸は、市の検討課題への準備や区画整理事業も進み、今後、都の都市計画手続きの進捗に合わせた対応が望まれる。ついては、積極的に市民の声に耳を傾けていただきたい。子育て支援については、家事・育児サポーターの育成事業、新たな産後ケア事業、保育無償化の対象拡大、子ども家庭支援センターの職員の加配等が、学校教育では、学校司書について、来年度から全額一般財源による配置の継続、放課後子ども教室未実施の2つの小学校での開設に向けた検討、小学校の民間プールの試行利用事業など、子育てや子どもを取り巻く課題については、厳しい財政状況下で大いに評価する。しかし、施設の老朽化とコロナ禍の肩くりの湯は、指定管理期間の終了時期を迎え、先が見えない。また、現在利用できない福祉会館の入浴施設と、利用者激減の送迎バス、どちらの入浴施設も今後の大きな課題である。また、観光協会についても今後の運営を注視していく必要がある。行政のデジタル化については、作業効率は向上するが、一部手作業や旧手続きが残る。さらに進め、完全なデジタル化に近づけてほしい。最後に、コロナ禍で様々なイベントが中止され、市民は高揚感の持てない日常を過ごしている。人と人との絆を紡ぐ、誰もが活躍できる町、武蔵村山というスローガンを再確認して、市民が夢や意欲を持ち、つながり合うことができる行政運営を期待し、賛成討論とする。
公明党、前田義信。公明党市議団を代表し、令和4年度一般会計予算について賛成の立場から討論する。 令和4年度一般会計の予算額は前年度比 5.8% 増の302億8047万9000円となり、当初予算額としては過去最大規模となった。財政分析指数を見ると、財政構造の硬直化など、依然として厳しい市財政の状況がうかがえるが、限られた財源の中で市民の多様なニーズに応えるべく、創意工夫を凝らし、努力した予算編成になっていると評価する。最重要施策の新型コロナウイルス感染症対策については、これまでもワクチン接種などの感染拡大防止対策や各種支援策、新しい生活様式への対応など、総合的に取り組まれているが、来年度もより一層の対応が求められることが予想される。今後も国や都の動向を注視しながら、迅速で的確な施策の実施を求める。また、多摩都市モノレール市内延伸の取り組みでは、先日の東京都知事施政方針の中で、来年度、都市計画等の手続きに着手するとの表明があり、事業化に向けて着実に進んでいると期待をしている。今後も早期実現に向けた取り組みとともに、沿線まちづくり構想の推進を求める。さらに、相次ぐ自然災害に備えた防災・減災対策や、少子高齢化対策の推進、インフラ維持管理や教育環境の充実、行政のデジタル化など、重要課題に対する各施策が盛り込まれており、その効果を期待する。なお、乗り合いタクシーの利用エリア拡大に伴う利用方法や、家庭ごみ有料化及び個別収集化に伴う新たな排出方法については、今後も市民への丁寧な説明と周知に努めるよう求める。国や都ではポストコロナを見据え、デジタル化加速の流れが顕著になっている。本市においてもそのような動向を機敏にキャッチし、今後のまちづくりに生かすとともに、誰もが安全に安心して暮らすことができるよう、市民生活を第一に考えた市政運営に取り組まれることを要望して、賛成討論とする。
新政会長堀武氏。新政会を代表して、令和4年度一般会計予算について、賛成の立場から討論する。予算額は過去最大規模となり、新型コロナウイルス感染症の影響により、財政状況の見通しが困難な状況の中でも、市民の負託に応える施策が十分に盛り込まれた予算編成であると評価する。歳入では、滞納整理を積極的に行うなど、自主財源の確保に取り組む姿勢は大いに評価する。引き続き安定した財源の確保に努めていただきたい。また、基金繰入れ金が多額となっているため、持続可能な行財政運営に努めていただくよう要望する。歳出では、最重要施策である多摩都市モノレール関連事業や、新型コロナウイルス感染症対策事業をはじめ、各分野において市民の負託に応える事業が盛り込まれており、住民福祉のさらなる向上が見込まれる。モノレール延伸後を見据えた沿線まちづくり事業等の積極的な推進を期待する。高齢者の保険事業と介護予防事業の一体的な実施事業、子宮頸がん予防接種事業、生活困窮者就労支援事業など、健康・福祉分野において新たな事業が開始されるとともに、産後ケア事業、保育士処遇改善など、安心して子育てができるための支援が拡充されたことは、子供を産み育てたいと思えるまちづくりに寄与するものであると評価する。 その他、災害対策、都市基盤整備、教育、産業振興など、あらゆる分野において、新規、充実事業が盛り込まれるとともに、コロナ禍で課題となった行政のデジタル化に向けても、着実な推進を図っており、今後のさらなる充実を期待する。引き続き、コロナ禍での市政運営となり、感染対策と経済対策の両方が求められるが、市民生活を守るための予算の着実な執行を求める。職員の創意工夫により、最小の経費で最大の効果を得るよう、的確な市政運営を要望して賛成討論とする。
目次後、可決した議案。条例。武蔵村山市庁舎建設基金条例。
武蔵村山市役所新庁舎の建設に必要な資金に充てるため、基金を設置するもの。
武蔵村山市減災基金条例。
普通交付税のうち、臨時財政対策債、償還基金費を財源として、実際の償還に必要な財源を確保するため、基金を設置するもの。
武蔵村山市障害学習審議会条例。
社会教育委員会議、公民館運営審議会、及び障害学習推進会議を統合した、武蔵村山市障害学習審議会を新たに設置するもの。
武蔵村山市個人情報保護条例の一部を改正する条例。
個人情報の保護に関する法律及び統計法の一部改正並びに行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律及び独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の廃止に伴い、規定を整備するもの。
武蔵村山市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例。
職員の不妊治療と仕事の両立を支援するため、出生サポート休暇を新設するもの。
武蔵村山市公共施設建設基金条例の一部を改正する条例。
市が設置する他の基金との調整を図るとともに、規定を整備するもの。
武蔵村山市特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例。
特定教育保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準の一部改正に伴い、電磁的方法により作成する書面等に係る規定を整備するもの。
武蔵村山市国民健康保険条例及び武蔵村山市まちづくり条例の一部を改正する条例。
民法の一部改正に伴い、関係条例の規定を整備するもの。
武蔵村山市国民健康保険税付加徴収条例の一部を改正する条例。
国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の所得割額等を改めるとともに、地方税法の一部改正に伴い、未就学児の国民健康保険税被保険者均等割額の軽減に関する規定を加え、合わせて規定を整備するもの。
武蔵村山市地区計画区域内の建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例。
新たに、立川都市計画地区計画新大梅街道沿道第二地区地区計画及び立川都市計画地区計画新大梅街道沿道第三地区 地区計画の区域内における建築物に関する制限を定めるとともに、立川都市計画、地区計画、村山工場跡地地区地区計画を変更したことに伴い、規定を整備するもの。
予算。令和4年度武蔵村山市各会計予算。
括弧1、一般会計予算。括弧2、国民健康保険事業特別会計予算。括弧3、介護保険特別会計予算。括弧4、都市各地区土地区画整理事業特別会計予算。括弧5、後期高齢者医療特別会計予算。括弧6、下水道事業会計予算。
令和3年度武蔵村山市一般会計補正予算第11号。
補正額3億3333万6000円を減額し、歳入歳出予算の総額を327億5727万8000円などとするもの。
令和3年度武蔵村山市国民健康保険事業特別会計補正予算第2号。
補正額2億2634万7000円を追加し、歳入歳出予算の総額を79億4442万8000円とするもの。
令和3年度武蔵村山市介護保険特別会計補正予算第3号。
補正額4951万2000円を追加し、歳入歳出予算の総額を54億1104万6000円とするもの。
令和3年度武蔵村山市都市各地区土地区画整理事業特別会計補正予算第3号。
補正額4359万5000円を減額し、歳入歳出予算の総額を15億6924万2000円などとするもの。
令和3年度武蔵村山市後期高齢者医療特別会計補正予算第3号。
補正額3855万1000円を減額し、歳入歳出予算の総額を16億1827万7000円とするもの。
令和3年度武蔵村山市下水道事業会計補正予算第2号。
収益的収入について補正額4391万3000円を減額し、13億4635万6000円とし、収益的支出は308万3000円を減額し、12億9796万8000円とするもの。資本的収入について補正額2130万円を減額し、1億6077万7000円とし、資本的支出は3266万7000円減額し、4億2627万4000円とするもの。
令和3年度武蔵村山市一般会計補正予算第12号。
補正額2562万1000円を追加し、歳入歳出予算の総額を327億8289万9000円などとするもの。
令和4年度武蔵村山市一般会計補正予算第1号。
補正額3億4896万8000円を追加し、歳入歳出予算の総額を306億2944万7000円とするもの。
規約、東京都後期高齢者医療広域連合規約の変更について、
後期高齢者医療の保険料の軽減にかかる経費を、関係区市町村の一般会計において負担する特例を定めるもの。
専決処分、専決処分の承認を求めることについて、括弧1、令和3年度武蔵村山市一般会計補正予算第9号。
令和3年12月20日に成立した国の令和3年度一般会計補正予算第1号に計上されている住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業等について、国から速やかな実施を要請されていることから、緊急に予算措置を講ずるものであり、補正額15億3832万7000円を追加し、歳入歳出予算の総額を330億6579万9000円などとするもの。
括弧2、令和3年度武蔵村山市一般会計補正予算第10号。
厚生労働省からの通知に基づき、65歳以上の高齢者について、初回接種の完了から8ヶ月以上の経過を待たずに、新型コロナウイルスワクチンの追加接種を実施するため、緊急に予算措置を講ずるものであり、補正額2481万5000円を追加し、歳入歳出予算の総額を330億9061万4000円とするもの。
専決処分の報告について、複合期借り入れ契約の解除による損害賠償の額の決定について、
武蔵村山市情報館の閉館にあたり、令和4年1月31日をもって、複合期借り入れ契約を解除することに伴い生じる損害について、令和4年2月から同年10月までの賃借料相当額11万1780円をもって賠償するもの。
道路、指導路線の廃止について。
指導の廃止申請があり、路線を廃止するもの。
目次6、意見書。この定例会で意見書1件を可決し、関係機関へ提出しました。
緊急事態に関する国会審議を求める意見書。
目次7、陳情の審議結果。この定例会における陳情の審議結果は次の通りです。採択となったもの、総務文教委員会。
緊急事態に関する国会審議を求める意見書の提出を求める陳情。
趣旨採択となったもの、建設環境委員会。
都道55号線歩道の拡幅に関する陳情。
厚生産業委員会。
パートナーシップ制度、ファミリーシップ制度に関する陳情。
不採択となったもの、総務文教委員会。
武蔵村山市憲法条例の制定を求める件。武蔵村山市の条例、規則で議員及び首長が請願法の勧告書であることを規定することを求める件。条例制定義務の課題を明らかにすることを求める件。
議会運営委員会。
市民に負担増を求める条例の委員会審議を求める陳情。武蔵村山市議会会議規則に、議長が紹介議員を任命するを加える改正を求める件。陳情書。 目次8、意見の分かれた議案等。第1回定例会。会派、新政会6人、公明党6人、日本共産党3人、市民の力3人、清流1人。会派の人数は議長を除いた人数です。後ほど出てくる中5人は、副議長が議長の職務に就いたことにより、副議長を除いた人数です。案件、市長提出議案。令和4年度武蔵村山市一般会計予算。賛成、新政会、公明党、市民の力、清流。反対、日本共産党。議決結果、原案可決。令和4年度武蔵村山市国民健康保険事業特別会計予算。賛成、新政会、公明党、市民の力、清流。反対、日本共産党。議決結果、原案可決。令和4年度武蔵村山市後期高齢者医療特別会計予算。賛成、新政会、公明党、市民の力、清流。反対、日本共産党。議決結果、原案可決。武蔵村山市障害学習審議会条例。賛成、新政会、公明党、市民の力、清流。反対、日本共産党。議決結果、原案可決。武蔵村山市個人情報保護条例の一部を改正する条例。賛成、新政会、公明党、中5人。市民の力、清流。反対、日本共産党。議決結果、原案可決。武蔵村山市国民健康保険税付加徴収条例の一部を改正する条例。賛成、新政会、公明党、中5人。市民の力、清流。反対、日本共産党。議決結果、原案可決。東京都後期高齢者医療広域連合規約の変更について、賛成、新政会、公明党、中5人、市民の力、清流、反対、日本共産党、議決結果、原案可決。議員提出議案、緊急事態に関する国会審議を求める意見書。賛成、新政会、公明党、市民の力、清流。反対、日本共産党。議決結果、原案可決。消費税率の引き下げとインボイス制度の中止に関する意見書。賛成、日本共産党。提出会派です。反対、新政会、公明党、市民の力、清流。議決結果、否決。沖縄戦戦没者の遺骨を含む土砂を埋め立てに使用しないことを求める意見書。賛成、日本共産党、提出会派、市民の力。反対、新政会、公明党、清流、議決結果、否決。陳情、市民に負担増を求める条例の委員会審議を求める陳情。賛成、日本共産党。反対、新政会、公明党、市民の力、清流。議決結果、不採択。緊急事態に関する国会審議を求める意見書の提出を求める陳情。 賛成、新政界、公明党、市民の力、清流、反対、日本共産党。議決結果、採択。目次9、議長の行事トピックス、1月から3月。議長、田口和弘。1月24日月曜日、東京都北多摩議長連絡協議会研修会。2月8日火曜日、全国市議会議長会基地協議会政府会長幹事相談役会。全国市議会議長会基地協議会第102回理事会。全国市議会議長会基地協議会第85回総会。15日火曜日、東京都三多摩地区消防運営協議会第2部会。16日水曜日、東京都市議会議長会定例総会。各会議については、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、書面等による開催。目次10、その他。会議録をご覧ください。議会だよりは、紙面の都合により、発言の一部や用紙のみを掲載しています。詳細は会議録をご覧ください。会議録はホームページで検索するか、市内の各図書館や市役所1階の市政情報コーナーのほか、5階の議会事務局に備えてあります。なお、会議録は議会閉会後、おおむね2ヶ月後の発行となります。議会中継を動画でご覧ください。市議会では、本会議と予算特別委員会の模様をインターネットで録画配信を行っています。動画は会議当日の約1週間後から見ることができます。ぜひ、市議会ホームページからご覧ください。声の議会だより、目の不自由な方等に、声の議会だより、デイジー企画の CD をお届けしています。ご家族やお知り合いでご希望の方がいらっしゃいましたら、ご連絡ください。次の市議会定例会、令和4年第2回は、6月上旬に開会の予定です。市議会の傍聴についてのお願い。新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、当面の間、傍聴の自粛をお願いしておりますが、希望される場合は、マスクの着用などのご協力をお願いいたします。今後の状況次第で対応が変わる場合もございますので、ご了承ください。受付は、議会事務局、市役所5階へお越しください。車椅子での傍聴もできます。障害者用トイレも設置されています。会議は通常午前9時30分から始まります。議会法編集委員、清水彩子委員長、前田義信副委員長、天目石洋一郎、木村優子、内野和則、もみ山敏夫、高橋博士。これで武蔵村山市恋の議会だより第220号を終わります。皆様お元気で。